発酵兄弟のコージートーク。今日は4月13日土曜日、甲州市塩山の塩の山ワインフェスの会場で公開収録したものをお届けします。
発酵兄弟のコージートーク。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。すいません、噛んじゃいました。
うん、今日はなんかこうすごいね、晴れやかな雰囲気ですね。
すごい晴天で気持ちがいいですね。
はい、はい、こんな雰囲気でラジオ撮れるの最高なんじゃないの。
はい、
毎週撮りたい。
毎週外でね、そう、はい、いつも土曜日スタジオでね、私たち撮ってるので気持ちいいですね、今日風も感じていて。はい、じゃあ今日は早速ゲストをお呼びしてお話をしていこうかなと思います。はい、会場の皆さんも最後までぜひお付き合いください。日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はホトトの話。今日のゲストは農業生産法人株式会社ホトト水上敦史さんです。水上さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ようこそ。
水上さんはこの塩山の駅の近くで完熟屋というお店を経営されていたり、はい、今日も出店していますよね。
そうです、今日も、ドタバタで、準備をしまして、
はい、
スイートポテトを出しています。
はい、でその完熟屋さんという飲食店も経営なさってるんですけれども、はい、先ほど農業生産法人って紹介させていただいたんですけれども、
はい、
ちょっと何をしているか聞いてもいいですか。
はい、ぶどうを、まあ、山梨県では栽培してまして、まあ、僕が役員をやってるところではさつまいもやってたりとか、野菜養鶏なんかもやってます。
単純にお店をやってるだけじゃなくて、その農業と食にまつわるいろんな活動をこうなされていると思うんですけれども、
はい、まあ、生まれは、山梨県で生まれたんですけど、10年前に日本に帰ってきまして。
どこいたんですか。
ニューヨークにずっと
ニューヨークにいて、
仕事をしてまして、うん、で10年前に、山梨県に帰ってきまして、まあ、農場を開いて、まあ、ローカルがすごく面白くて価値があるんじゃないかっていうので、まあ、ローカルから出てきたもので、まあ、価値を高めたい、まあ、価値を作りたいっていうのが、まあ、そもそものスタートにありまして、ローカルにあるものって基本的には新しいものとか、そういうものじゃなくて、まあ、地域の食材だったり古いものだったりっていうのをパワーアップさせながら価値を作りたいっていうので始めてます。
今具体的にはどんな事業なされてるんですか。
まあ、農場で作ったものを使いながら、まあ、飲食店を始めてたりとか、あと、この辺でブドウとか桃とかも取れますんで、それでかき氷屋さんがあったりとか、あと、地域の、まあ、使われてないものを、まあ、リメイクして構成して、まあ、そういったものでなんかこうワークさせるようなものを作っていたりとか、あとはいろんな農場を、まあ、経営してたりとかですね。
そう、お店も自分たちでリノベーションしてやっているんですか。完熟屋さんも。
そうですね、お店も自分たちで全て工事から入って、デザインから入って、内部の設計まで全て自分たちで行うと。で地域 の, そういう材木屋さんとか大工さんを使いながら、まあ、展開している中、ね、ゴミくんちの工事も、ね、使わせていただきながらやってます。
すごいですね。その農作物を育てて、うん、さらに家も直して、はい、でその農作物を加工して販売しているから、うん、何でもできる。
そうですね、まあ、何でもできることが農家の、仕事だっていうことを、まあ、初めに聞いてて、まあ、何でもできるっていうことは事業最低リスクも低くなりますし、まあ、イノベーションコストも非常に下がったんで、
うん、
まあ、ローカルがパワーアップする時代が来たなっていうのは思って、
うん、なんかその水上さんの話を聞いてると、やっぱりすごいその、ね、海外にもいたことがあって、すごく今の新しい世の中の流れも見えつつ、 そしてビジネスのセオリーもちゃんと分かりつつ、しかしこの山梨のところに面白さを見出して DIY でいろいろやろうみたいな、なんかこうそういう新鮮な組み合わせだなと思っていて、うん、その外の世界をいろいろ見てもう一度こっちに戻ってきて、やっぱりここのね、例えば山梨とかローカルが面白いっていうのはどんなとこなのかなっていうのを聞いてみたいなと思うんですけど、
まあ、都心と違って一番最大に違うのは努力ができるってことですね。
努力ができるっていうのは、
東京だとね努力ができないんですけど、まあ、ニューヨークもなかなかできないんですけど、地方はとにかく努力ができる。あの今日のワイナリーさんもそうですけど、地方でいろいろやられてる、自分たちの思ったことに努力ができる、いろんなことが作れるし、自分たちで思ったことをチャレンジできる、これは都心だと結構難しいですね。だから地方が一番違うなと思うのは、基本的には非常にみんな努力ができるっていうのは違います。
ゼロから作っていくみたいな、
ゼロから作っていくっていうことも許されてるし、変えることもできるし、自分たちで何かを見出すってこともできる。でも東京だとなかなかそれは難しいですね。
今日この会場にもさっき僕ちょっとお話ししたら、結構遠いところからいっぱいお客さん来てくれていて、だからすごい嬉しいことじゃないですか、
うん、ね、わざわざ山梨に来てくれるっていう、うん、
そう、先日うちの味噌作りにカリフォルニアから来たのよ。アメリカのねカリフォルニアから、
うんうん、
でなんかもうすごくこうローカルとローカルがつながってるし、情報もすぐね、取れるから、
うんうん、
でなんか本当水上さんが言ってるローカルの時代だし、であと僕水上さんと話してるとすごく元気をもらえるんですよ、
うん、
なんかワクワクするし、うん、なんかまだこうその今努力っていう言葉で言ってたけど、地方って余白がすごいあるから、いろいろやりようがあるのかなっていうのをすごく感じました、う
ん、なんかさ、そのローカルが大事だとか地方税が大事だって話ってまあ昔からされてはいて、でそれでじゃあお土産品を作ろうとか、いろんなイベントやろうとかっていう話もあって、なんだけど一方ではすごくそれは内輪のすごい限られた閉じた世界になっていることも多いと僕は、まあ僕も世界各地で仕事してるんだけど思う時があって、でも水上さんが見てる世界って全然そういうものとは違って、もっと開かれてすごいこうワクワク感のあるものじゃないですか。でその時に自分がじゃあ授業をやる時にどういうものが今ここ例えば山梨とかそのローカルでやるときに作ったらみんながワクワクして、
はい、
いろんな人に興味持ってもらえて、あとブレイクスルーを起こすようなものになるのかっていうポイントが知りたいですね、
はいはい、
企業秘密ですか？
いえいえ全然全然、会社ホトトって言うんですけど、トホホにならないようにトホホみたいな仕事はもうやめるぞということで、反対から読んでホトトっていう、まあホホトになっちゃうんですけど、それちょっと言いにくいんでホトトっていう感じします。だからまあ自分たちが面白いっていうものに特化してるっていうだけなんで、
うん、
誰かに合わせるとか売れるとか売れないとかっていうのはあんまり考えてないですね、
うんうんうん、
であとはもう二元論っていうのもやめてるんで、いいとか悪いとか、うん、できるとかできないっていう指標も全部やめてます。だから自分たちができるできないってやりたいことに対して意味がないですね、評価する。だから面白いからやっている、まずは大人が一番最初に面白いっていうことをやって、その面白いっていうのを見て子どもたちが面白いって思うって思ってるんで、まずは大人がすごく楽しむということが重要なんじゃないかなっていうことですね。
本気でバカなことやるっていう、
うん、自分が面白いっていうことをやるっていう、まあ3歳児ぐらいだそうですね、そういう感じですね。
そう、水上さんとこの事業に、のスタッフとかそのパートナーで来てくれる人、はい、地元の若い人も多いと思うんですけど、うん、みんなどんな感じでこう一緒に仕事するんですか？
多分大きい最終的なゴールは違う人もたまにはいるんですけど、でも今例えばゴミさんのところで一緒に味噌をやらせてもらってるっていうのは、
うんうん、
自ら僕がまた蔵を作るって意味がなくて、そこはもうなんかこう合流しながら一緒にやってって、将来は多分違うところに行ってもいいですけど、なんか今一緒にやれることは一緒にやった方がいいなと思ってて、もうプラットフォームだけは一緒にこう共有しながら、まあゴールは別に違ってもいいと、でも今合流できる瞬間に合流してっていうジャズみたいな、まあ働き方がいいかなっていう。
おジャズみたいな、
でジャズ好きだったんですね。だからもう全く知らない
人、ニューヨークっぽい偏見ですか？
そうそう、
ニューヨークっぽい、
ね、全然知らない人たちが突然来て演奏して突然帰っちゃうみたいな、ああいう働き方がいいなと思ってて、それは今日本人だけじゃなく外国人も一緒にもう本当にやれるような時代になってきたっていうことですね。
山梨で面白いのってさ、思いつきでいろいろ始まっちゃうよね。
確かに。
なんかあの飲み行くとさ、隣に座ってる人がブドウ農家で、その隣にいる人がものづくりしてる人でとかってよくあるじゃない、でそれで盛り上がって、だいたいほら東京でいうと酒の席の話ってそのまま消えちゃうんだけど、山梨の人って結構忘れないでそれやるじゃん、
なんか山梨の人ってそれぞれがやっぱ技術とか場とか物を持ってる人がすごく多いなと思ってて、で水上さんの話も聞いてて、そのあるものを生かしていくっていうのがやっぱすごく無理もないし、なんかいい感じに身の丈にもハマってるし、でもそれ超えてく面白さみたいのもすごく感じました。
なるほど。
なんか結構だから現代性の定義の話だと思っていて、今までって見知らぬものとか全く新しいもの、なんかこう前の既得権益をこう破壊するようなその破壊的なイノベーションっていうのが、まあ一方ではすごいもってはやされてるけれども、実はそれだけじゃなくて、今あるものを組み合わせて新しい意味がこう生まれていくような、何も壊さないイノベーションみたいなものもいっぱいあって、水上さんは結構そっちの可能性を見てるのかなっていう感じがするんですよね。
ああ。なるほど。事業の、まあ、戦略の一つとして循環してるって一番ローコストなんですよ。で地域とうまく関わるっていうのも一番ローコストなんですよ。要は人と人が信用するってことが一番ローコストだと思ってて、あのローコスト好きなんですよ。
みんな好きです。
仕入れ先は基本的に太陽にしてるんで、太陽から仕入れると支払いがなくなるんで、
だから最高だな。
で物は買うとあれなんで拾うっていうのを徹底してるんですけど、そのお金が解決できないことをやりたいんですね。だからお金が邪魔されしたり、お金がこうお金のためにこう働いたり、お金がうまくこう人間をコントロールしているみたいに見えますけど、お金ではできないことを形にしたいっていうのはまあすごくありますね。
これからのその水上さんの展望というか、どんな風にこう、はい新しいこととか今の事業を発展させていくんだっていうのをちょっと聞いてみてもいいですか。
そのローカルって今、まあ、あのローカルってそのグローカルにもなり得るんで、今はその先ほどちょっと話したようなその、まあ、世界のローカルに行って、まあ、同じことが展開できるのかっていうチャレンジ、まあ、規模も含めてちょっと大きいんですけど、まあ、そういったローカルでまたローカルの人たちと一緒にできるんじゃないかっていうのを今試しています。
ね、どっかなんかこう決まってる土地とかあるんですか。
そうですね、今はそのフィリピンのネグロス島っていうところに集中して今2週間に1回行ったり来たりっていうのを考えてるんですけど、まあ、そういった形で本当に日本人なんてもう数十人しかいないような島なんですけど、まあ、そこでまたもう一度こうローカルもっと面白いことができるんじゃないかと、アジアの中でまた面白いことがやりたいなっていう感じはあります。
水上さんが本当にこの土地にねいてくれてっていうか、本当希望だよね。
本当に本当水上さんに会ってもパワーもらえるし、あと本当にそのお店もあるから、なんかそのやってることを体感できる場所があるっていうのもすごくいいなと思う。
今日完熟屋さん開いてますか。
はい、もう今年からゴミさんとこのね共同制作の味噌も、全店舗に出るんで、
完熟屋さんここから歩いていきますね。
歩いていきます。締めにほうとうをぜひ、
完熟屋さんで検索してみてください。
歩いて15分くらいかな、行けますので、じゃあ今日のゲストは農業生産法人株式会社ホトと水上敦史さんでした。水上さんありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。